天の神様、この教会をあなたがいつも見つめてくださって、導いてくださって、たくさんの祝福をお注ぎくださってありがとうございます。毎週毎週40人の子どもたちが英語クラスに、またカフェや子羊やチャーチスクールやピアノやバイオリン、ゴスペル、またベック、また子ども集会などなど、本当に毎週100人ぐらいの近所の方々がこの教会に足を運んでくださっているのではないでしょうか。神様、あなたのたくさんの祝福を心から感謝します。神様、この教会に足を運ぶお一人お一人に、子どもたちに、また大人の人にも、みんな神様の祝福がいつも満ちあふれますようにお願いいたします。今日はみんなで一緒に神様に礼拝できることをありがとうございます。初めての人もたくさんいますけれども、神様がこの礼拝を通して一人一人の心にホッとする時間を、また力が湧く時間を、また神様の愛がよくわかるようにどうぞお導きください。今日この場所に来たくても来ることができない子どもたちも、また教会のメンバーもたくさんいます。震災後、日本各地に散り散りになってしまった愛する兄弟姉妹もいます。どうぞ神様が一人一人を祝福し守っていてください。明先生は今日東京で奉仕してますので、どうぞその奉仕が守られますようにお願いいたします。神様、どうぞこれからのひとときを導いてください。一緒に聖書の御言葉を見ますので、よくわかるように助けてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと先ほど報告し忘れてしまいましたが、明先生が行かれている今日、池の上キリスト教会という教会は、私たちの多くが1年間避難していた奥多摩福音の家というところに避難していた時に、大型バスを出してコンサートに招待してくれた教会なんですね。その教会にはいろんな方がおられて、私たちのために一生懸命お祈りして支えてくださった教会です。なので明先生は今日感謝を伝えに行かれておりますけれども、そうやってたくさんの方々に祈られて支えられていることを今日も感謝したいと思います。こうやって毎年教会で子ども祝福式を行っていますけれども、昨年は確かいつも子ども集会で歌っている賛美を子どもたちに歌っていただいたように思います。今年は、来年はどうするかまだ決めてないんですが、今年は毎週モニカ先生がしてくださっているキッズ英語クラスの子どもたちによるさまざまな発表がありました。皆さん、いかがでしたか？今日の発表を見ていて、いや、可愛いもんだなと、きっと私も含めて親御さんたちは子どもを見つめていたんじゃないでしょうか。またきっと皆さんもほのぼのと温かく子どもたちの発表を見守ってくださっていたのではないでしょうか。モニカ先生の英語クラスの様子を普段あんまり見ることがない方も多いと思います。でも今回その様子を少し感じていただけたのではないでしょうか。毎週約40名の子どもたちが英語クラスに通って英語を学んで、そして聖書のお話も聞いて楽しい時間を過ごしています。実は多くの今日来てくれた子どもたちにとっては、最近発表会続きだったんですよね。なぜかというと、泉小学校という、ここから近い小学校の学習発表会が今月3日に行われたばっかり。最近発表会続きですね。おそらくでも規模は全然違います。だって泉小学校は全校生徒が1000人を超える、おそらく福島県で一番大きい小学校で、その小学校の発表会ともなると、体育館は見に来た家族でぎゅうぎゅうで、もう息が詰まるような感じで、少しでもいい席を取ろうと、一番早い人は夜中の2時からいい席を取るために並んでおられたと聞きました。いやー、親の子供に向けられている愛っていうのは大きいもんだなって思いますね。じゃあ我が家はどうだったかというと、そんなに混むなら行かなくていいやっては決して思わないですよ。やっぱり大切な我が子を見るためにしっかりと夫婦揃って、さらには仙台の母、娘にとってはばあばも一緒にですね、私たちはちょっと遅く行ったので最後尾で立ち見だったんですけれども、しっかりと見に行ってきました。 しかも最初は人も多いし、いや自分の子供の学年だけ見たら帰ろうかなって思ったんですけれども、あれ待てよ、この学年にも英語クラスに出ている〇〇ちゃんがいるから、せっかくだから見ようか、あれその次のこの学年には子供集会に来ている〇〇くんがいるから、やっぱりこれもせっかくだから見ていこうかと、結局は最初から最後まで約4時間ずっと立ち見をしてですね、私子供たちの姿を見ながらほのぼのしてみたり、また時に感動して涙を流したりもしてきたのでした。皆さん、どんなに長い行列も厭わない、たとえ立ち見になったっても構わない、どんなに子供の数が多くてもさっと我が子を見つける、いやー、やっぱり親の子供に向けられている愛というのは大きいんだなって思いますね。さらに私にとっては教会に来ている子供たちも勝手に自分の子供のように感じているので、最後尾からですね、次々と、あ、〇〇ちゃんがいる、あ、〇〇くんがいるって見つけていって、一人一人ビデオに収めて応援していたのでした。そんな私もある人にとっては子供でもあります。こんなひげ面ですけれども子供で、私の母はですね、秋田にいるんですけれども、毎週この礼拝の様子をインターネットで見ていて、まさし今日も生き生きとした顔してたねとか、なんか今日ちょっと疲れてたんじゃないとか、毎週のようにわざわざ連絡をくれてですね、私はいつも子供の立場からも、ああ親の子供に向けられた愛って大きいんだなって感じているのでした。皆さん、子供たちにとって、そして子供たちだけじゃなく私たち全ての人にとって、私を愛してくれている人がいる、あ、私のことを見つめてくれている方がいる、私は一人じゃない、私を大切に思ってくれている方がいる、皆さん、そのことは私たちにとって大きな励ましとなって、また大きな力となるのではないでしょうか。今日は聖書の御言葉からイエス様と子供たちというタイトルをつけましたけれども、誰よりも子供たち一人一人を、そして私たちここに集っている年配の方も男性も女性も若い方も子供たちもみんな一人一人を愛してくださっているイエス様がおられる、神様が私たち一人一人をいつも見つめてくださっている、片時も離れない、どんな時も一緒にいる、このことを今日改めて知って、覚えて、そこから湧き出る力を私たちも今日改めていただきたいと思うんですね。それでは今日の聖書の箇所のまずは最初の13節を、じゃあ読める人は一緒に読んでみましょう。いいですか、前の方に移してますから13節を一緒に読んでみましょう。3、はい。さてイエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。さて人々は子供たちをイエス様のところに連れてきました。何のために連れてきたって書いてありますか。国語の問題ですね。イエス様に触っていただこうとして、つまりはこの子供たちをイエス様祝福してくださいって、この子供たちのために手を置いてお祈りしてほしくて、人々は子供たちをイエス様のところに連れてきたのでした。この聖書の世界、ユダヤの世界では、子供たちを、赤ちゃんももちろん、有名な先生のところに時々連れて行って、この子のためにお祈りをしてください、祝福を祈ってくださいっていう習慣がありました。ですからこの時も、あ、なんかイエス様が近くにいるみたいだよ、イエス様にこの子も触ってほしいなって、祝福を祈ってほしいなって、人々は子供たちをみんな連れてきたのでした。私たちも今日子供たちの祝福を願って、子供たちをこの祝福式へと連れてきましたけれども、いつの時代も親は子供の祝福を願うものではないでしょうか。皆さん、子供たちがイエス様に出会い、自分は神様に愛されている存在なんだということを知る、このことはとっても大切なことなんですよね。聖書にはこんなふうにも書かれています。引用箇所の丸一番に伝道者の書12章1節挙げていますから、じゃあこれも読める人で一緒に読んでみましょうか。3、はい。 あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。ユダヤの人々は子供たちをイエス様のところに連れてきました。だって若い日にあなたの創造者を覚えること、つまり私は偶然存在してるんじゃない、私は作られた、私を作られた方がいるんだ、このことを覚えること、それはやっぱりとっても大切なことではないでしょうか。だってもし全てのものが、もし私たちがみんなが偶然たまたま生まれてきて偶然ここに存在しているだけだとしたら、何も生きてる目的、存在に目的がないんですよ。存在してる意味がない、いてもいなくてもどっちでもいい、そんな存在になってしまうんです。そんな風になってしまったら、この聖書の言葉にあるように、やがて何の喜びもない、何の喜びも見つからない、そういう風になってしまうんじゃないですか。日本はこんなに豊かな国なのに、自分で自分の命を取ってしまう人がとっても多い国だって言われています。多分その背景には、もしかしたら日本は神なんていない、自分の創造者を知らない、自分の存在の意味がわからない、生きる目的がわからない、何の喜びもない、虚しくなってしまう、それが子供たちを、また若者たちを取り巻いている今日の、今日の日本なのかもしれないですね。皆さん、もし存在している全てのものが、そして私たち一人一人が、子供たち一人一人が、決して偶然ではなくって作られた存在であり、創造者がおられるならば、その存在は創造者にとってとっても大切な、とっても大切な、他に代わりなんていない、唯一のかけがえのない愛の存在なんです。そしてその椅子には椅子の、楽器には楽器の作られた目的があるように、私たち一人一人は作られた存在として、やっぱり生きる目的があるんですよね。さあ、いかがでしょうか。私たちが若い日に、また若くなくたって、まずはそのことを覚えて心に留めることができたら、そして私たちが子供たちに、若者たちに、あなたを作られた創造者である神様がいるんだよ、神様によって作られたあなたの存在は大切なんだよ、あなたは愛されていて、あなたは目的を持って喜ばれて生まれてきて今を生きてるんだよ、あなたはかけがえのない存在なんだよ、そのように語り続けることができるならば、なんという幸いでしょうか。そしてそのメッセージを必要としている子どもたちが今、私たちの周りにも多いんじゃないでしょうか。神様が私たちを見つめてくださっているんです。皆さん、私はかれこれ 7,8 年前になりますが、忘れられないある恐怖の体験をしたんです。知りたいですか、私の恐怖体験。あれはある夜遅くのことですよ。私の奥さんも娘も先に寝てしまって、他に誰もいないリビングで、私は一人夜遅く聖書を読んでました。牧師らしいですね、聖書を読んでました。すると感じたんです、なんかあっちの方でかすかに何か動く気配を。なんだろう、私は恐る恐るそっちに目をやってみると、なんとそこには家にいるはずのない、こんなに大きなカエルが、いや本当はこれくらいのちっちゃいカエルなんですけど、私カエルが大の苦手なので、これくらいに、私にとってはこれなに大きいカエルのような存在だった。それを見て私はもうあっという間にパニックになって、あ、どうしよう、カエル、妻を起こそうかなと思ったけど、そういえば奥さんもカエルが苦手だ、あ、娘を起こそうかなと思ったけど、そういえば娘もカエルが苦手だ、起こしたらこれじゃあかえってパニックが大きくなる、どうしよう、見なかったことにしようかなって思ったけれども、カエルが家のどこかにいたらおちおち寝てもいられない、ゆっくりテレビも見てられない、寝てる間に顔の上にペトーなんて飛んできたら、あのヌメヌメ、もう考えるだけでも恐ろしい。そこで私は、ここは男だと、私はそのカエル捕獲大作戦を決行することにしたのでした。まずはカエルの動きを探りながら、カエルを見失わないように目を離さずに台所に後ろ向きで歩いていきます。手にしたのは一枚のビニール袋で ですね。だって手で触りたくないですから、ビニール袋を取ります。とにかく大きめのビニール袋です。手で触らないように。しかも、中身が見えないように、だってビニールに貼り付いてるカエル内側からベタって見たくないので、透明じゃないビニール袋が大事ですね。私はその後は、その透明じゃない白い大きめの袋を抱えながら、飛び回るカエルと、飛び回る佐藤正史、しばしの大激闘をその夜繰り広げたのでした。そして何分戦ったでしょう。とうとうやりました。カエルは私の手の中、白い袋の中で跳ねていました。さあ次の難関です。この袋どうしよう。口を縛っても家の中に置いとくわけにはいかない。そこで私は一目散に外に出て行って袋をひっくり返してガーってやって、なんとかカエルを外に逃がしたのでした。皆さん、これが我が家の7、8年前、恐怖の大事件だったんです。怖いでしょ？怖くない。あのね、さあ、家の中にカエルがやってきた時、カエルにとっては、いやー、ここはなんて明るくて、なんて広いところだろう、なんて素晴らしいところに私は来たんだろうって思ったかもしれない。でも、どうですか？家の中はカエルにとって素晴らしいところだと思いますか？だってカエルは家の中にいちゃいけないですよね。カエルよりはるかに大きい私の目には明らかに、だってここは四方を壁で囲まれてるよ、カエルさんよ、あなたはここにいては幸せになれないよ、いつか壁にぶつかるよ、そしてその壁をあなたの力では乗り越えることができないよ、あなたはやがて疲れてしまって力がなくなってしまうよ、いつか干からびてしまうよ、だから私が助けるよ、そうやって私は一生懸命カエルを助けたんです。というか外に出したかったんです。皆さん、実はそんなカエルと私たち人間は同じようなものではないでしょうか。だって同じように私たち人間の目にはやっぱりわからないことがたくさんあるんですよね。なんでこんなことになるんだろうって、なんでこんなことが私の人生に起きるのかなって、この先どうなるのかな、もう疲れた、何回寂しいよ、もうどうでもいいよとかね。でもいかがでしょうか、私たちにはわからないことでも私たちを作ってくださった偉大な神様は全てのことを知ってるんです。全てのことを知っている神様は、四方を壁で囲まれているような私たちを見て、あなたを自由にするために、あなたがもっと伸び伸び生きていけるように、あなたが本当の自分の姿、ありのままの姿で胸を張って歩んでいけるように、そして本当の幸せに気づいてほしいから、神様はその大きな御手の中で私たちを包み込んで、そして大丈夫だよ、私はあなたを忘れてないよって、素晴らしいところへと導いてくださるお方なのではないでしょうか。私たちを作られた神様は、私たちがどこにいると本当に幸せなのかを知っておられるお方なんです。創造者である神様に私たちが時に背を向けて、別のところに閉じこもって別のことに夢中になってたら本当にそれはもったいない。イエス様のところにこの時子供たちが駆けつけていったように、神様とつながる、いつも神様と一緒に歩む、これはとっても大切なことなんですよね。さあ皆さん、私たちもイエス様のところに行き、その祝福の中を歩んでいくことができるならば、とっても幸いなことだと思います。さあ今日の箇所の13節に戻ると、イエス様に祝福していただこうと子供たちを連れてきた人々、なんとイエス様の弟子たちはそんな人々を叱ったって書いてありますね。子供たちを連れてくるんじゃないって。なんで叱ったんでしょう。その理由は書かれていませんけれども、きっとこのお弟子さんたちはイエス様が最近あまりにも忙しくて、あまりにも疲れていて、これ以上イエス様を煩わせたくないという先生思いの配慮から、人々を叱って子供たちを近づけないようにしたんだと思います。しかしそんな弟子たちに今度はイエス様が憤ったって書いてますね。次の14節をご一緒に読んでみましょうか。14節を読んでみましょう。はい。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国は このような者たちのものです。この憤ってという言葉は福音書の中ではここだけに使われている言葉なんです。珍しいですよ。イエス様が憤って弟子たちに注意されたんです。そうなんです。イエス様は自分のところに駆け寄ってくる子供たちを、自分のもとに来る人々を決して拒んだりしないんです。人々を叱ってはならない、子供たちを遠ざけてはならない、子供たちをみんな私のところに来させなさい、止めてはいけません、そうイエス様は言われたのでした。イエス様はたとえどんなに忙しくても、たとえどんなに疲れていようとも、自分の時間や力を子供たちに向けることを喜ばれるお方なんです。積極的に子供たちを呼び寄せて、子供たち一人一人に大きな愛をいつもイエス様は注いでくださっているのではないでしょうか。子供たちを呼び寄せてイエス様はどうしましたか。ちょっと飛んで16節もご一緒に読んでみましょう。16節も読みましょう、はい、そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。そうなんです。イエス様は自分のもとに駆け寄ってくる子供たちを、お前なんか来るなとかね、そんなよだれだらけの手で触るなとかね、そんなこと決して言わないんですよ。子供たちを決して拒んだりしないで、それどころか抱きかかえて一人一人を愛して見つめて、彼らの上に手を置いて祝福してくださったんです。イエス様は子供たちをとってもとっても愛してくださっているんです。皆さん、イエス様は今日も今も絶えず変わらず子供たち一人一人を愛してくださっています。神様はさらに子供だけじゃない、ここにいる私たち一人一人のことを、全ての人のことを大切に見つめて大きく深く愛してくださっています。有名な聖書の言葉ですけれども、イザヤ書43章4節を読んでみましょう。イザヤ書43章4節の前半、ご一緒に読んでみましょう、はい、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。いかがですか。子供たちは、そして私たちは愛されてるんです。神様の目には私たちは高価でたっとい、かけがえのない宝物のような存在とされていて、そのためだったらどんなに時間を費やしても、どんなに力を費やしても全然惜しくない、かえってそれが喜びとなるほどに神様は私たちを愛してくださってるんです。さらにイザヤ書の40章の11節も読んでみましょうか。これもご一緒に読んでみましょう、はい、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。いかがですか。イエス様は走り寄ってきた子供たちを抱きました。祝福されました。子供たちは、そして大人だって、小さいかもしれない、力がないかもしれない、時に臆病かもしれない、時に落ち込むこともあるかもしれない、時に涙することもあるかもしれない、そんな子羊のような私たちをも、主は羊飼いのようにその身腕に引き寄せてくださって、懐に抱いてくださって、そして優しく導いてくださっているのではないでしょうか。先週は礼拝の中で3月にアメリカに行くウェイクというお兄さんお姉さんのメンバーたちが教会の皆さんにお祈りとご支援のお願いということで、ちょっとプレゼンテーションの時を持ってくれました。彼らの姿を見て、いや彼らも立派になったなって感じた方も多かったのではないでしょうか。たくさんの方から、あの時間とっても良かったですね、感動しましたという感想もいただきました。私もですね、自分の娘もあそこに立ってましたけれども、みんないつまでもちっちゃな子供だと思ってた子たちが、いやあんな風にして立派になって、あっという間に背もみんな越されていって、ステージに立ってああやって発表している姿を見て、とっても頼もしく感じました。でもそんな彼らも本当に様々な体験をしてきたと思います。例えばお父さんが急に倒れて天に召されて、そのわずか10日後に生まれてきた男の子は、またそのご家族はどんなに悲しみの中を通られてご苦労なさったことでしょうか。 またあそこに立っていた他のメンバーもそれぞれにいろんな別れを経験した若者たちです。また震災をそれぞれが経験して転校を余儀なくされたり、さまざまな辛い思いを経験したりもしました。いじめられてしまった子どもたちもいました。しかし確かに教会の皆さんの祈りの中にあって、そして何よりも御言葉にあるようにイエス様にその子羊のような存在が引き寄せられて、懐に抱かれて優しく導かれて、ここまで歩み成長させられてきたのではないでしょうか。そんな彼らが最後に土の器という賛美をしてくださいましたね。自分たちは土の器だ、自分たちは土の器で欠けだらけだしひびだらけだし、でもそこから神様の栄光がこぼれ輝き、神様の愛があふれ流れるのだ。こんな私でさえも主はこのままで愛してくださっている。だから今私のすべてで主の愛に応えたい。私にしかできないことが必ずあるから私を用いてください。彼らのそんな賛美を聞きながら、私は思わず涙を流してしまったのでした。皆さん、子どもたちも若者たちも、そして私たち一人一人も神様に抱かれてイエス様に導かれて愛されています。ですからあとは私たちも子供のようにそのイエス様の愛をただ受け取るものになりたいと思います。先ほど飛ばした15節をご一緒に読んでみましょう。15節を読みましょう。はい、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様にこんなにも愛されているものとして、私たちは子供のようにその愛を受け取る、受け入れることが大切なんだよと言われています。イエス様が子供のように受け入れなさいと言われるとき、それは自分の小ささとか自分の力のなさとか、そういったものを認めて、自分は弱いんだ、そのことを認めて、ただ神様に信頼して受け取る、そんな姿のことを教えています。もし皆さん興味がある方は、今日の箇所のすぐ後に出てくる一人のお金持ちの男性の姿、後で読んでみてくださいね。このお金持ちの男性はイエス様のところに来るなり、イエス様に尋ねたんです。私が神の国に入るために、天国に入るために、私は何をしたらよいでしょうかって。子供って何か贈り物を差し出された時、子供って何かプレゼントを渡された時、私はこれを受け取るために何をしたらよいでしょうかって思わないですもんね。子供たちは親がハラハラするぐらい、子供たちはただ素直にありがとうってもう引っ張るようにして受け取るのではないでしょうか。また大人はあれこれと考えていつまでも引きずるかもしれませんけれども、子供はたとえ親から叱られても夕方には当然のように家に帰ってきますよね。親子の関係を疑わないでただ信頼しているのではないでしょうか。私たち夫婦が長女を今15歳になった長女を手探りで育てているときに大切にしていたことがいくつかあったんですけれども、その一つは、子供を怒るときにはあなたを愛してるから怒るんだよということを伝えるということを大切にしてたんですね。時には怒った後にそれを口で伝えたり、怒った後にギュッて抱きしめたりして、子供を怒るのはあなたを愛してるからこそのことであるということを娘に伝えるようにしてたんですね。まあ、そんなことを繰り返していると、ある日のこと、その時まだ幼稚園児だった長女はですね、その日も何かの理由で親に怒られたんですね。すると娘はおもむろに部屋の隅っこの方に歩いていって、こそこなんかこう肩をすぼめながら薄暗いそこでいじけて、なんか一人でブツブツブツブツつぶやいていたんですね。私は薄暗い部屋の隅っこで、なんて言ってんだろうかとちょっと近寄って耳を澄ましてみると、娘は自分に言い聞かせるかのようにして、私はこのはなんで怒られるのか知ってるよって、父ちゃん母ちゃんはこののこと大好きだから怒ってるんだよって自分に言い聞かせるように、一人でボソボソと部屋の隅っこでつぶやいてたんですね。 私はそれを聞いて、あ、子供っていくら怒られようとも親の愛を疑うことはないんだなってその時思ったのでした。時に怒られて、時に落ち込んでくじけていじけてしまうことがあっても、そこにも変わらない親の愛が絶えず注がれている、そのことを感じられるからこそ、そこからまた一歩も二歩も前進することができるのではないでしょうか。さあ皆さん、今日は三つのことを確認しました。私たちは創造者である神様によって作られた大切な大切なかけがえのない存在です。そしてイエス様は、たとえ小さくても、たとえ弱くても、欠けだらけでもひびだらけでも、私たちを呼び寄せて抱いて祝福して愛してくださっているお方ですよ。だから私たちは今日、そのイエス様の大きな愛を子供のように信じて疑わず、ただイエス様を信頼して、それを受け取って、みんなで祝福の道を歩んでいきましょう。それでは最後にもう一度16節をご一緒に読みましょう。16節をもう一度読みましょう。はい。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。じゃあ少しピアノを弾いてもらいますから、ピアノを聴きながら、このイエス様のところに連れてこられた子供たちの姿、それを光景を少し思い浮かべてみましょう。いかがでしょうか。この時、人々が子供たちをみんな連れてきたように、今日私たちも神様によって導かれてこの教会に集いました。今日ここに集ったのは決して偶然ではありません。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、イエス様と共に歩んでいこう、あなたは大切な作られた存在で、目的がある、理由がある、あなたは私にとって宝物だ、このメッセージを私たちは忘れないで歩んでいきましょう。そしてイエス様は、私たちがたとえ小さくても、たとえ弱くても、たとえ欠けだらけでも、そのままで抱きかかえてくださいます。祝福してくださいます。愛してくださっています。私たちは羊のように臆病かもしれない、弱いかもしれない、みんなが知ることに自分もついていってしまうような、そんなものかもしれない。でもそんな私たちを、誠の羊飼いであるイエス様は、一人一人の名前を呼んで今日も愛してくださっています。この愛を皆さんはどうですか。子供のように信じて疑わず、信頼して受け取って、その祝福の道を歩むことはできるでしょうか。私は愛されている、この神様の愛があるから私は生きていける、この愛があるから私は今日も立ち上がることができる。どうぞ今日初めて来られた方も、いつも来られている方も、私たちをいつも見守り、いつも包み込み、最高の幸せへと手を差し伸べてくださっている、その神様の手を握り返して、神様と共に歩み出しましょう。お祈りします。天の神様、今日はみんな神様の前で礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができました。神様、私たちは弱くて迷いやすくて、壁にぶつかるともうダメだって、私はいてもいなくてもいいんじゃないかって、そんな風に諦めてしまったり、落ち込んでしまったり、うずくまってしまったりしやすいものですけれども、今日神様の愛を知りました。神様が私たちを作ってくださって、私たちを必要としてくださって、宝物のように愛してくださっていること、欠けだらけでもひびだらけでも大切に抱いて 導き続けてくださっていることをありがとうございます。神様、私たちは子供のように神の国を受け入れ、あなたを信頼し、あなたの愛を感謝を持って受け取ります。どうぞ今日集われたお一人お一人のこの一週間の歩みを祝福してください。お一人お一人の人生をあなたの愛で満たし、これからも導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。